FM Fuji. Bumpy on Milai Terminal. Milai
Terminal. 知ってる？隣の司法書士。山梨県司法書士会の提供でお送りします。知ってる？隣の司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の皆さんにご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は債務整理をテーマに、司法書士の祖師紀穂さんにお話伺っていきます。祖師さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、2月も半ば、2月15日になりまして、昨日はバレンタインですね
はい、もうそうですね、この時期だけ売ってるこうチョコレートとか見てるだけでテンション上がりますね。
可愛いですよね。
可愛いです。
やっぱりこう一大イベントですので、お店の売り場など、まあ、あとはちょっとこう雑貨屋さんとかもね、盛り上がってましたね。
はい、あの私はすごい可愛い猫のパッケージのチョコレートを買いました。
いいですね、はい。まあ、バレンタイン限定品とかありますしあの私実はですね、幼少期フランスにいまして、
かっこいい、
まあ、フランスにいるとですね、やっぱバレンタインってやっぱ男性から女性にプレゼントするっていうパターンが多くてですね、はい、これソシさんご存知でした？
いや、知らなかったです。そうなんですね
だからこう仕事中の奥様の職場にご自身からこう愛のメッセージ付きの受定夢的なねメッセージ付きの花束が届くとかあって、やっぱその辺はこうちょっとこうロマンチックなフランス的なところもあるななんて思ってますけどね。
すごいね。なんか日本だったらね、そんなことしたらもう真っ赤に、ね、なっちゃいますよね。
ちょっとね、いや、なんか主人が勝手に送ってきたんですとか言ってね
羨ましい
やりそうですけど、まあ、そんな甘いバレンタインの翌日、今日のテーマが債務整理ということで、すごい一気に現実的になるっていうね、はい、感じですが、こちら分かりやすくお願いいたします。
はい、あの承知しました。実際のその債務整理の手続きはケースバイケースだったり、細かい例外の話が多いので、今日は大まかな流れについてお話ししていきますね。
はい、分かりました。じゃあ基礎編的な感じですね。
はい、そうです。ではまず債務整理の話の前に、裁判所に関わる仕事についてお話しましょうか。
おー、裁判所ですね。なんかこう司法書士さんに裁判のイメージってのないんですけれども、
うんうん、そうなんですよ。あの上野さん、裁判所といったら、まあ、やっぱり弁護士さんですよね。
そうですね、なんかそのイメージ、やっぱドラマとかでも見てるし、うん、そのイメージが強いんですが、司法書士さんも裁判所のお仕事っていうのはされてるってことですか？
はい、そうなんです、うんうん、弁護士と同様に法廷に立つこともありますし、その他にも裁判所に出す書類を作る仕事をしているんです。
なるほど。だから裁判所に出す書類というと、あの以前ね、相続放棄について教わった時に、家庭裁判所でこう手続きをするっていう話が出ましたね、うん、
はい、それです。家庭裁判所に出す相続放棄の書類作成について私たちはお手伝いできます。
なるほど。だから裁判所っていうとね、うん、ドラマでよく見る異議ありとかいうイメージでしたけど、まあ、司法書士さんも書類作成という形で関わっていたんですね。
はい、原告被告に分かれて争う訴訟についても一定の制限があるものの、司法書士が代理人にもなれますが、はい、書類を作成して当事者の訴訟を支援するという仕事もしているんですよ、うん、今日のテーマの債務整理もその一部です。
なるほど。そしたらここでやっと今日のテーマにたどり着いたわけなんですけれども、
はい、
債務整理というと借金の話になるんでしょうか？
そうですね、借金っていうと直接お金を借りるイメージが強いんですけど、うん、それ以外にもクレジットカードの買い物代金だったり、通信販売の分割で買った商品代金とか、あとはエステ代とか奨学金、うん、住宅ローン、自動車ローンなんかも含まれるんです。
結構幅広いんですね、
はい、
そうするとなんかこう意外に多くの人が借金してるっていう状態になりますよね。
そうですね。
いや、私もクレジットカードを利用してますけれども、支払い日がこう買い物した日とずれるというか、まあ、大体1ヶ月後とかじゃないですか、うん、
はい、
請求額を見てみたい いつこんなに使ってたんだろうみたいなね、驚くこともありますよね。
怖いですよね。上野さんでもありますか。
怖いですもん。なんなら毎月そんな感じなんですけど、支払い日にね、あのすごい音落ちて泣くっていうびっくりすることありますけれども、そしたらいかがですか。
あります。
ありますよね。女性が多いかもしれないですね。
あ、これ不正利用されたかもみたいな、こう急いでね、あの利用明細を確認したこととかもね、まあ、結構あります。まあね、あの今のところ全部私が利用しているものばかりですが、ですが ね、
ですがね、
まあね、あの支払いにあの真面目な話、こう不安を感じた場合は、うん、早めの対応が必要です。
なるほど。ではこう支払いが厳しいってなったら、弁護士や司法書士さんなどの専門家に相談した方がいいですよね。はい、実際相談すればこう何かいい方法っていうのは教えていただけるんですか。
はい、債務整理といっても方法はいくつかあって、それぞれにメリットとデメリットがあります。はい、上野さんは債務整理と聞いてどんな方法をイメージしましたか。
そうですね、自己破産とかって、うん、まあ、言葉はよく耳にするけど、それがどういう流れとか、はい、どういうことなのかっていうのは分かってないって感じですね。
まあ、そうですね、一番その自己破産っていうのは有名ですよね。あのざっくり言うと、まあ、裁判所の手続きでお金を返さなくてもよくしてもらうような、そんな手続きです。うん、他にありますか。
何も思い浮かびません。
そうですね、まあ、あとは結構その次にし結構こう知ってる方が多いもので、はい、任意整理っていう手続きがあります。
任意整理ですか。
はい、そうです。直接お金を借りた会社などと解決に向けて話し合うタイプのものです。
なるほどね。それは司法書士さんが話し合ってくれるってことですか。
ですね、全ての司法書士とはいかず、先ほど申し上げた一定の制限があります。
ほうほうほう。この一定の制限っていうのはどのようなものになるんですか。
一言で言うと、争いの対象が民事に関する140万円以下の案件で所定の研修を受けた司法書士というのが話し合いをすることができます。
変なこと言っちゃいましたけど、やっぱちょっと難しいかなと思うんですけれども。
そうですね、あの非常に分かりにくいので、相談先の司法書士に確認してください。
そうですね、それがいいですね。
はい、上野さん、それから実はあと一つ代表的なものがあるんです。
お、まだあるんですか。
はい、
ちなみにどんなことですか。
はい、個人再生というものがあります。
個人再生、これは私初耳ですね。
はい、これはざっくり言うと、裁判所の手続きで借金の額をおよそ5分の1に少なくしてもらうみたいな手続きなんです。
5分の1は結構すごいというか大きいですよね。
うん、そうですね、まあ、あの今話したその債務整理の一般的な方法っていうのは、この自己破産、任意整理、個人再生の3つになります。
おー、この3つやっと出揃いましたね。
はい、
これどの手続きがベストかっていう、そういうこの判断っていうのはどういうところでされるんですか。
ですね、まずは今の借金の総額とその人の収入を見て、分割で返していけそうなのか、返し続けることは不可能なのかを見るのがまず第一です。
家計をチェックみたいな感じですね。ちょっとね、
そうですね、あとはその人ごとの事情で、例えば住宅ローンは続けて払い続けて、こう自宅は守りたいとか、はい、何かどうしても手放せない資産があるとか、うん、まあ、こう個々の事情を伺っていきます。
なるほどね。だからこう自分はどの方法がいいかっていうのはやっぱりね、相談した方がいいんじゃないかなっていうのをね、うん、お話し聞いてても思ったんですけれども、
はい、
これ具体的にはどこに相談すればいいんですか。
はい、司法書士会に電話していただいても大丈夫です。うん、あとは弁護士会やホーテラスでも相談を受け付けています。
おー、ホーテラス、はい、このホーテラスっていうのはどんなところなんですか。
十分なお金がない人でも、こういった法律トラブルが起きた時に専門家に相談や依頼ができるようにしてくれる、国が作った公的な機関です。
うん、まあ、ではそういった窓口にまずは連絡してみるっていうのが第一歩ですね。
そうですね、まずは相談することで何かいい方法が見つかるかもしれませんので、悩んでる方はぜひ早めに相談してみてください。
すごくわかりやすかったです。
よかったです。
髪色も素敵です。
安心しました。
ソシさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
司法書士は登記、相続、遺言、成年後見、債務整理などさまざまな法律相談を受けることができます。相談センターの連絡先は055-253-2376 055-253-2376 です。お気軽にご相談ください。なお、今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。知ってる？隣の司法書士、来週もお楽しみに。知ってる？隣の司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5